どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、個人でプログラミング講師をしています。このポッドキャストは、私がすごいなと思った人をゲストにお招きして、インタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話しするポッドキャストです。15分前後くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけてますので、気軽に聞いてもらえたらとても嬉しいです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はですね、教材販売個別プログラミング学習サポートのライレック開発中、そして教材販売開始しましたというエピソードです。今回はですね、私の個人サービスの紹介エピソードになります。はい、10月中旬になってね、急にドイツは冷えてきました。皆さん、風邪や体調不良にね、気をつけてお過ごしください。さて、つい先週だったんですけど、実はですね、嬉しいお知らせがありまして、私の個別プログラミング学習サポートの卒業生からね、嬉しいお知らせがありますということで報告がありまして、この方はですね、智也さんという方で、彼はドイツに住んでるんですけれども、なんとですね、ウェブ系エンジニアとして未経験からドイツ企業に就職が決まったと報告があったんですね。智也さんは2年前に初めてマークアップ言語をその学習し始めるところから、実は私はサポートをしてきたので、本当に感慨深いものがね、ありましたね。そうで、若干告知なんですけど、来週水曜日更新予定の次回エピソードではですね、智也さんにインタビューをねさせていただく、そのエピソードの前半をお届け予定です。ドイツ企業にですね、どのようにして未経験からウェブ系エンジニアに就職することができたのか、今までの経歴やどうやってプログラミングを勉強したのかを掘り下げてね、インタビューしていきたいと思っています。ぜひドイツやヨーロッパでエンジニアとしてね、就職を目指したいと思っている方は、来週水曜日更新予定のアノナニのエピソードをチェックしてみてください。久しぶりのね、卒業生のインタビューの回になります。これまでの卒業生のインタビューのエピソードは、このエピソードにね、URL 貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。でね、今日の本題なんですけどごめんなさいね、ちょっと寒くなってきて喉が枯れてるんですけれども、そう、今日の本題で、実はですね、今まで、無名のブランドというか、特にサービス名のない感じでね、本当に個人でプラットフォームも何も、メンタとかっていう有名なプラットフォームも何も借りずに、プログラミング学習のそのサポートをしてきたんですけれども、この度きちんとサービス名をつけて、そして個人サービスとしてプログラミングの教材販売と個別学習サポートを提供することにしました。本当はね、時間めっちゃかかりすぎなんですけど、1年前とかからそうしたいなっていうふうには思ってたんですよ。でもね、サービス名が全然私センスなくって決まらなさすぎて、そう、それで手が止まっちゃってたんですね。サービス名、考えるコツを調べたら本当一瞬で終わったんで、名前が決まったら、そろそろ宣伝をして、もういいかなっていうふうに思えたんでね、教材も販売し始めたことですし、この機会に紹介をしたいと思います。そうで、気になるサービス名ですけれども、ライレックに決定しました。アルファベットでですね、綴りは LILAC のライレックです。はじめね、そのめっちゃ悩んでた理由っていうのが、大体のプログラミングスクール関連のサービスって、コードなんとかとか、 テックなんとかとかが多いんですよ。で、大抵のその組み合わせっていうのはもうほとんど既存のサービスが使っちゃってるんで、調べたところ難しかったんですよ。そこで、まあ、個人サービスのね、名前の付け方の記事を見つけて、で、その方法を試したらライレックに落ち着いたということなんですね。コードもテックもついてない、相手のプログラミングを全く連想させない個人サービス名なんですけれども、実はですね、これちょっと意味があるので、ここでですね、ちょこっとだけ紹介させてください。そう、あえてプログラミングを連想させないサービス名にしたのにはですね、理由があります。最近、まあ、コロナでね、転職をする人だとか、あとプログラミング学習を転職目的でする人っていうのも増えたと思うんですけど、プログラミングイコール仕事収入源っていうイメージをね、出したくなかったんです。理由はですね、私はプログラミングを楽しいと思ってもらえることをモットーに教えてるからです。そうで、もちろんその延長線上で、まあ、楽しいことだとか、あと好きなことを仕事にね、できればめっちゃ最高っていう思いもあるので、関連が全然ないことはないんですけれども、プログラミングをいろんな方にこう楽しいものだと知っていただきたくって教えてるので、ゴリゴリのテック系の名前を避けたかったっていうのがあるんです。実際に、まあ、受講していただいている方でね、習い事として長くプログラミング学習を継続されている方っていうのも私の担当受講生にはいます。もしくはお子さんに、ご自身のお子さんにプログラミングを教えるのに自分も知りたいということで学習されている方もいらっしゃいます。なので、まあ、プログラミングを学習してみようかな、面白そうだなと思ってもらえる人の対象を狭めたくないのでね、転職したい人だけっていう感じで、プログラミングやそのテック系を連想させる名前に、まあ、そういう理由でね、しなかったっていう背景があります。でも、まあ、だからといって適当につけたわけじゃないんですよ。ライレックっていう意味にもね、言葉か、ごめんなさいね、また咳払いしちゃった。そう、ライレックっていう言葉にも意味があります。そうで、実はライレックっていうのは薄ピンクから薄紫色のことだったり、淡い白から薄紫色をしたいい香りのする花の集まりという意味があるんですね。シンボルとしては自信、自分を信じるの自信ですね。この自信を意味します。そうで、私のこのサービスにですね、込める思いとして、ライレックっていう言葉がさまざまな目的を持ったいろんな方にプログラミングが楽しいものだと伝え、自信をつけて今後に生かしていただく場所という意味として、まあ、届けられるかなと思ったんですね。検索すると、まあ、日本語の読みはですね、ライラックとなってるんですけれども、英語読みではですね、ライレックのレの音なので、ライレックと私の個人サービスでも呼ぶ読み方にしています。いろんな名前をね、思いついた背景も実はちょっとありまして、名前についてね、ちょっと長すぎるかもですけれども、マイクロソフトアジュールってあるじゃないですか。アジュールって実は青空の色っていう単語の意味なんですよ。で、マイクロソフトアジュールのテーマカラーは青が入ってるんですね。それ気がついた時にすごいいいなって思ったので、私のポートフォリオサイトでもですね、名刺でも採用してる好きな色の紫から響きと意味の好きなものを選んだといういきさつがあります。まあ1年ね、サービス名どうするか悩んだのでね、満足してますよ。もう肝心のね、どんなサービス内容なのかの説明がね、これからようやくなんですけれども、はい、紹介させてください。まあ冒頭でも話した通りですけど、今まで個別でプログラミング学習のサポートをしてきたのを個人サービスとして今回リニューアルしますよということなんですね。すごい簡単に言うと。でもコンテンツはガラッと変わります。プログラミングを教えることには変わりないんですけれども、ライレックを利用していただく方法を2つ用意していてですね、1つ目はテキスト教材購入のみの独学型タイプ、2つ目がテキスト教材をもとに個別プログラミング学習サポート利用の、要するにメンター制度利用型です。で、 教材だけ読めばですね、基本的にはそのほとんどの人が分かるように、他のチュートリアルでは省略されがちだったり、あと知ってる前提でね、割愛されてる内容まで細かく書いてるので、それで十分自分でね、どんどん進められるタイプの人っていうのは、必要なトピックの教材購入だけで勉強できちゃいます。そうで、教材も細かいトピックで分けてるので、例えばHTML、CSS コースとかっていうドカーンとした大きな言語の、くくりのね、大きなコースじゃなくって、オブジェクト指向 CSS の教材とか、CSS グリッドの教材とか、あと JavaScript で言うと、if 文だったら if 文一つの教材という感じで、一つのトピックで、一つの教材というね、少ないボリュームに心がけてます。だいたいその大御所のね、コース販売してる、海外エンジニアの教材って、英語圏のものが多いんですけど、ほとんどがですね、言語とかライブラリとか人気のあるやつですね、フレームワークとか、丸ごと学習するコースがドーンって感じで、一つのコースのボリュームが多いんですよ。そうで、売ることだけを考えるとね、Gatsby で EC サイト作ってみようとかの方が、購入者は飛びつくと思うんですけど、でも実質ね、購入した人のうちでこうコースを最後までやりきった人って少ないんじゃないかなと、購入者のね、立場として考えると思うんですよ。私もいくつかね、そういうコースは勉強用だったり、偵察目的でね、自分のサービス作るための、そういう目的で買うんですけど、でも最後までやりきったコースは少ないですし、ぶっちゃけねそうで、知人もそう言ってる人が多いんで、きっとね、他の人もそんな感じの人が多いのかもと思います。そうで、最後までね、取り組まれない教材だとか個別学習サポートをたとえ売ったとしても、私のこうモットーであるプログラミングは楽しいことだと伝えたいっていう思いは通じませんし、達成できないと思うんですよ。だから一つの教材のボリュームを極端にって言うとちょっと言い方違うかもしれませんけど、一つのトピックでこう一つの教材という感じでね、ボリュームを小さくして、で必要な技術トピックの教材だけ必要な時に必要な人に届けることができるようにしました。そしてですね、教材をこう一人で読むのはモチベーションが続かないとか、現役エンジニアに案件受注とか納品、それから営業の仕方っていうのをね、フリーランスとしてのそのノウハウもサポートしてもらいたいっていう人は、プラス料金でメンターサポートプランを選択できるように考えてます。というかそうする予定です。はい、で販売してる教材もね、先行販売してるものもあるんですけど、全ての教材っていうのはほぼ半分は無料で公開してるので、その無料部分っていうのを読んで、購入する価値があるかどうかっていうのをまずね、決めてもらってからどうしようかっていうのを考えてもらえればいいかなと思ってます。で、私自身のその利益のこともね、もちろん考えないとね、ビジネス回らないので考えてはいるんですけれども、全てね、勉強する人の立場に立った教材とサポート内容の提供を徹底するのがライレックです。で、私はですね、その利益のことだけを考えるのが好きじゃないっていうよりかですね、実は苦手というか、一緒か、好きじゃないんです。そうで、利益のことをですね、考えて売るっていうことは、利益のことだけね、考えて売るっていうことは、お客さんのことはちょっとどうでもいいっていうね、言い方は良くないですけれども、そういうことなんで、悪いものを売ってもですね、自分が良ければいいっていうことなんで、ある意味ね、ちょっと騙すっていうことにもなるのかなと、私の中ではね、認識してます。で、プログラミングのその勉強をこれからしたいと思ってる人をこう騙すような商材だったり、とても高い受講料ですね20万とか30万とかっていうのをこう請求することが当たり前のようにね、こう振る舞ってるスクールのようになりたくはないんで、 C2C のねビジネスでライレックでは、私と受講者の直接契約でね、教えるエンジニア、要するに私自身には 100% 利益が回って、そうで受講生には リーズナブルな価格でその分サービスの提供することができるという仕組みです。そうで、私自身の、ね、利益が、まあ、少なすぎてもサービスの、ね、提供ができなくなってしまいますから、完全全部無料で、ね、これはできないんですけれども、まあ、バランスを、ね、C2C 型にすることで保って、かつとてもリーズナブルな価格で、ね、これら の, 教材だとか、そうで個別学習をサポートすることを、ね、提供してます。もしね、教材購入のみであればですね、教材一つの価格っていうのは2000円ですし、個別学習サポートはですね、週額ですかね、1週間の金額8000円で、教材と週1、30分から1時間の通話面談で、 無制限のね、コードレビューとチャットサポート、それから案件受注と納品のノウハウですね、プラス企業就職対策っていうのが、これら全部含まれてます。実際にですね、今のところ公開している教材っていうのは HTML の基本と CSS の基本、それからフロートで、フレックスボックス、それからそうですね、オブジェクト指向 CSS で、ビジュアルスタジオコードの使い方入門の6つです。Zen っていうね、プラットフォームで、 ZENN って書くんですけど、ライレックのプラットフォームがですね、私が開発し終わるまでは電子書籍のような形でそれぞれ教材を販売させてもらってますので、興味のある方はですね、リンクをこのエピソードに貼ってるので、無料公開部分だけでもね、見てもらえればとても嬉しいです。そうで、無料公開部分はですね、一部練習問題とかも答えと合わせて公開ね、しているものもあるので、ぜひチェックしてみてください。でまずはですね、マークアップ言語シリーズをすべてのトピックでですね、出し終えたら、今度はですね、サイト公開手順、ウェブサイト公開手順マスターと GitHub マスターシリーズを、そうですね、直近では予定していって、まあ、その次はですね、 JavaScript シリーズですと、 React シリーズ、それから Redux シリーズで、まあ React ネイティブシリーズと、フロントエンドからその、まあ、フロントエンド技術を使ったモバイルアプリ開発 の, 技術っていうのをですね、網羅できるように教材を充実させる予定で、今のところはね、います。ちょっとね、どのぐらいかかるかまだわからないんですけれども、なるべくですね、こう急ぎで教材を作ってますので、そう、ぜひね、チェックしてもらえれば嬉しいです。はい。で、まあ、余裕があればですね、そのギャツビーシリーズも出すかもしれませんけれども、これはですね、いきなりギャツビーから取り組んでもちょっと難しいので、上記というか、そうですね、さっきお伝えをしたその、まあ、予定してる教材ですかね、それらの作成が終わってからかなっていう感じです。で、まあ、1、2週間に1つぐらいのね、教材の公開をするスピードでですね、マークアップ言語シリーズっていうのは今のところはですね、出せてるんで、販売してるね、その Zen というプラットフォームでチェックしてみてください。はい。 URL はですね、このエピソード紹介にあります。何のコメント紹介コーナー、またまたですね、駆け出しのポッドキャストアノニマスですけど何かに連続でコメントが来ました。ありがとうございます。そう、コメント紹介をね、始めてから、まあなんとかそう、なんとか途切れることなくね、紹介が連続でできてるので、とっても嬉しいことだと思います。はい。で、今日はですね、ツイッターから2件コメントが来ています。実はですね、どちらも同じ方なんですけれども、まあ、片方のコメントはですね、純粋に先週のその私のね、何のエピソードの感想で、もう一つはですね、その方のポッドキャストで紹介してもらったことのツイートなんですね。では、早速紹介していきたいと思います。この何でですね、おなじみになりつつあるリズさん、小文字の DZ にひらがなのズさん、改め、前回のエピソードでもコメント紹介をさせていただいた大平和美さんです。 かずみさんはですね、私も参加してる女性エンジニアコミュニティのコードポラリスとハックエブリシングの運営をされていて、フリーランスエンジニアで Azure のマイクロソフト MVP アワードをお持ちの方です。サーバーサイド開発だったり、あと IAC もこなす、めちゃくちゃね、つよつよエンジニアの方です。そう、かずみさん、本当、いつもコメントありがとうございます。はい。では、まず、先週のね、そのエピソードの感想コメントから読ませていただきたいと思います。聞きました。電車の中でにやけましたが、マスクしててセーフです。面接で嫌味言われたら破談しちゃって良いし、そんな会社に入る前にジャッジできて良かったって思って、他当たる方が良いと思ってます。あと手作りスキンケアのお話も素敵でした。また次回も楽しみにしています。いやー、先週のエピソードはですね、割と辛口オピニオン系のエピソードになったんですけどね。そう、未経験エンジニアを狙った面接モラハラ、劣悪条件での雇用に気をつけろ。っていうタイトルからして、語尾にね、ちょっと言葉で通じるか分かりませんけれども、びっくりマークまでついて、はい、強調してます。そう、でもね、誰かが言わなきゃって思って、もう叩かれてもいいやって思ってね、収録したエピソードだったんで、共感をね、こうしてしてくれる人がいて本当嬉しいです。実はですね、エピソードに詳細は言ってるんですけれども、そう、身近な私のね、知人にまでですね、こういう面接時に嫌味言われちゃうところまで来てたので、そう、まさかね、身近な人に怒るとは思ってなかったですし、その人たちの頑張りをこう身近にね、見てきてる私として、できることができたようでね、良かったかなと思います。そう、この前回のエピソード、未経験エンジニアを狙った面接モラハラ、劣悪条件での雇用に気をつけろっていうね、先週のエピソードが気になる方はですね、ぜひこのエピソードにリンクを貼ってますので、チェックしてみてください。ちょっとね、また前回のエピソードの雰囲気が戻ってきましたけれども、そうですね、お気に入りのポッドキャストとか憧れの人のメディアでね、紹介してもらえたら、本当もうめっちゃ嬉しくてね、私もそう、すごいにやけちゃいますね。はい、マスクのね、そう、かずみさん、マスクのカモフラージュめっちゃナイスだと思います。はい、かずみさんはですね、スタンド FM というプラットフォームで、リズの寝起き FM というね、朝のひとときをお送りするとっても癒しなポッドキャストお待ちなので、皆さんもですね、ぜひ聞いてみてください。5分以内のね、とっても聞きやすいポッドキャストで、ちょっとした休憩時間とか息抜きしたい時にですね、コーヒーとかお茶飲みながらゆったり聞けるのでおすすめです。はい、このエピソードにこちらもですね、リンク貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そうで、2つ目のかずみさんからのコメントなんですけれども、かずみさんのディズの寝起き FM で、なんとですね、私のことをエピソードを丸々使って紹介してくださったんですよ。はい、でエピソードでこう紹介してくれて、それからツイッターでもこんな素敵なね、紹介をしてくださったので、ぜひ紹介させてください。はい、では読みます。最近拝聴しているポッドキャストをされているありささんをご紹介します。彼女のポッドキャストで自分を紹介してもらえてとっても嬉しかったので、お礼の気持ちを込めて100いいねありがとうございます。声配信先輩ありささんのご紹介。声配信先輩って言ってくださってて、そう、しかも私の活動のこともですね、エピソードで紹介してくださってて、結構詳しく、もうね、聞いてる時ですね、終始にやけちゃってました。そうで、朝起きてからですね、よく聞いてるんですけど、にやけながら一人でココア飲んでて、これ誰かが見たら絶対引くわって感じでね、思ってたんですけど、一人だからね、いいかなって思って。そうで、やっぱりね、私、自分の活動のことまでこう詳しくね、しかも紹介してもらえると、見てくれてるんだなとか、これからももっと頑張りたいなって思えて、とっても元気が出ます。そうで、あとですね、自分がこう尊敬してる方から、その方のポッドキャストでですね、特別にですよ、特別に時間をとってそのエピソードでですね、紹介してもらえたり、コメントをこう書いたものをですね、読んでもらえるっ ってもうめっちゃ尊いと思って、そうで、まあ、何人か尊敬してる方とか、あのお友達のねポッドキャストだとかボイシーとか聞いてるんですけど、そこであの関わりが持てるって本当、うん、とっても特別な感覚なんですよ。うん、かずみさん、あのいつもねリズの寝起き FM 朝にね聞かせてもらってます。これからもねあの更新楽しみにしてますので、ぜひあのこれからの活動も頑張ってください。はい、応援しています。あの何ではですね、あのツイッターからコメントを受け付けてますので、あのエピソードのね感想などをハッシュタグあの何をつけてツイートしていただければ、このコメント紹介コーナーで紹介させていただきます。ハッシュタグにアノニマスのカタカナのあの何かの何を漢字で書いてハッシュタグあの何です。お待ちしてます。はい、今日のあの何おすすめコーナー、これおすすめって思ってるものを技術系とかプログラミング系とかもう全然関係なく、個人的におすすめって思ってるものをですね、あの勝手に進めるコーナーを作ってみようと思いまして、はい、第5回行ってみたいと思います。リスナーの方にもあの役立つものにしたいなと思ってますので、取り入れてみてこれ良かったよとか あればですね、ぜひコメントで感想を聞かせてください。コメントはですねツイッターで受け付けています。はい、今日はですね、まあ本題が全体的におすすめのようなものなんですけれども、あの私のね個人サービスライレックで一時的にですねあのお借りして教材販売をさせていただいているプラットフォームのZenっていうサービスがですねめっちゃおすすめなので紹介させてください。でこのZenっていうサービスはですね、あの前々回くらいのエピソードで紹介したキータっていうエンジニア向けの技術ブログサービスと、その記事販売ができるプラットフォームのノートってありますよね、これを掛け合わせたようなあのサービスなんですね。そうで、キータはですねあの記事はマークダウンで書けるんですけど、あのマークダウンっていうのはコードですかね、あの HTML にちょっと近い形でそう書いて、でまあそれがアウトプットをブラウザ上でされて確認できるっていうことなんですけれども、ものすごいざっくり簡単に言うと、そうで、キータはそれが使えるんですよ、記事書くときに。でも有料コンテンツの販売っていうのはですねできなくって、そうで、ノートはですねあの有料記事の販売はできるし、あとサークルとかサブスクリプション型 の有料コンテンツっていうのも、まあ、記事で提供できるけど、本っていうねこうまとまったドキュメント形式のものは提供できないんですよ。うん、で Zen はですねあの記事は基本無料として基本ですよ、あの提供することになるんですけれども、あの投げ銭ですね、サポート、例えばそのノートでいうこのクリエイターをサポートするとかっていうあの投げ銭システムがあると思うんですけれども、あのそれはですねあの Zen では記事に関しては受け付けてます。で本であればですね、あの無料で出す場合であれば記事と同じように投げ銭の受付をしていてですね、でそうじゃなくてあの有料コンテンツとしてあの販売したいなっていうことであれば、その有料コンテンツとして本をあの販売するオプションっていうのがあります。そうで、Zenはですねあのマークダウンで記事も本もですね全部書けるのと、Zen CLI っていうのがあるので、あの Zen CLI、 そうですね、 CLI の説明がちょっといるかもしれませんけれども、うん、プログラミングこれから始めるぞっていう人に対してですね説明するとすれば、こうエンジニアがあの映画とかでハッカーがですね黒い画面にこうタカタカタカってコード打ってるシーンがあると思うんですけど、ああいうこうそうですねツールを使ってですね書き込んで指示を出したりするんですよ。うん、そうで、そういう指示を出すツールで Zen専用のものっていうのがあるんです。それがですね Zen CLI っていうもので、まあ、ちょっと長くなりましたけど、そうで、 Zen はですねこの Zen CLI があって、そうだからまあローカル環境、つまり自分のパソコン環境でですねあのプレビューをリアルタイムでこう見ながらコンテンツを作ることができるので、まあ、教材販売だったりとか技術系記事を書きたいエンジニアにとってはですねもうたまらないサービスなんですよ。でまあ、エンジニアユーザーのその評価っていうのもとても高くてですね、私が知る限りですけれども、ツイッターでもすごいよく見かけますし、 UI UX、まあ、要するに表面のデザインなんですけれども、これがですね、綺麗を通り越してもうとても美しいので親しみやすいっていうのも大きな魅力です。そうで、驚いたことにですね、前はキャットノーズさんという方が個人開発されたサービスなんですよ。そう、企業かなと思ったんですけど、これ個人開発なんですね。そうなんですけれども、とっても細やかなそのメンテナンスがされていて、かつ不具合も少なくてですね、エンジニアならもう使うと間違いなくハマります。やっぱりこう不具合とかバグが多いサービスって使う気にならないじゃないですか。でも個人開発なんだけれども、そういうメンテナンスっていうのはすごい何て言うんですかね、対応も早いし、こうバグも少ない感じですかね。うん、そうで、まあ英語圏ではですね、最近そのハッシュノードとかっていうのが、まあ、マークダウンとそれから美しい UI UX で技術系ブログがですね、ホストできるサービスとして、まあエンジニアの人気を集めているんですけれども、まあこういう英語圏のマークダウンをその売りにしたエンジニアユーザーターゲット型のブログサービスって、有料コンテンツの販売が多分ですね、オプションにないことが多いと思うんですよ。まあ詳しくね、ちょっと私の方でハッシュノードまだ見たり使ったりはしてないんですけど、そう、ハッシュノードのその有料コンテンツとか、あと、そうですね、しかも本のようなドキュメント型のそのコンテンツ提供できるものって、ないと思います。そう、ないので、全部ですね、そういう意味でもちょっと新しいんです。そうで、そしてですね、全がまあなければですね、こうして私の個人サービスのライレックの教材をですね、一部先行販売することっていうのがね、できなかったので、本当に感謝してますし、もう全力でおすすめと応援をしたいサービスです。まさかのね、開発者のキャットノーズさんにもツイッターでですね、おすすめピックアップでマークアップ言語シリーズレッスン5オブジェクト指向 CSS っていうね、教材出したんですけど、それをですね、ツイートしていただいたりだとか、あと全のプラットフォーム自体でですね、フォローしていただいたりしてるんで、めちゃくちゃびっくりしてるんですけれども、すっごい嬉しいです。はい、全を使ってみたい、興味あるという人はですね、このエピソードにリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、教材販売、個別プログラミング学習サポートのライレック開発中、そして教材販売開始しましたというエピソードでした。まだね、駆け出しポッドキャストなので、もしこういうこと聞きたいとかご意見があればですね、ぜひコメントでご意見をお待ちしています。ツイッターでですね、ハッシュタグなにでコメントしていただければ、コメント紹介のコーナーで紹介させていただきます。まだね、もうコメントしてくださった方、皆さん全員紹介できるので、ある意味ね、ポッドキャストデビューしたいっていう方にとってはチャンスかもしれません。はい、ハッシュタグにですね、あのはアノニマスのあのをカタカナで、何は何かの何を漢字で、ハッシュタグあの何ですね。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。